Welcome to Ham's Radio, Ham Radio talk show by Ham Radio enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日の話題ですけれども、アマチュア無線の魅力を考える第5回ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
This program is brought to you by QCQ 企画。
はい、ということでね、はい、はい、ね、最近の大きなニュースということでね、
はい、
イチローさんが素晴らしい記録を残して引退されたと。
そうなんですよ。
いうことでね、
立派ですよ、あそこまでできれば。
ね、引退関係、うん、夜中まで見ちゃいました。
うん、そうですか。
はい、
で、あのね、日本でね、うん、発表するというのはまたいいですよね。
そうですね。
日本に来た時に、
まあお膳立ては整ってましたね。
粋な計らいですね。
そうですよね。
そう思いますね。
はい。
はい、それからあの、まあ、ペティションじゃないんですけどもね、DX バケーションということで、
はい、
こちらの方はあのレンタル車庫のある気分ですけども、はい、実は私とね、リオさんがね、はい、ガムに、ね、移動しましてね、CQ ワールドワイド WPX の SSB のコンテスト、
はい、
これに参加しますのでね、
はい、
日本とはね、もう、コンディション悪いとはいえね、かなりつながりますんでね。
はい。
ぜひぜひお会いしてください。毎年恒例のあの、キロホテル2、キロヤンキー、KG2、はい、KY でね、出ますのでね。
はい。
KG2 のあの、神奈川横浜ですのでね、決してあの、KY の、別の意味じゃございませんので、と言っときます。
はい。
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 はい。はい。よろしくお願いします。はい、それから前回、とかね、いろいろちょっと話、なんとか中にね、フリー DV の話、
はいはい、
あったと思うんですけど、はい、これね、お便りいただきました。
はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
JH0PCF 神田さんからね、いただきました。
はい、
ね、毎週末のね、土日にね、7メガですね、7175、7175kHz、はい、ここのあたりでね、更新実験を行っているということなんですよね。
なるほど。
はい。どうもやっぱり設定がね、結構、シビアなような感じで、ディスターとかね、ワイヤーズ X でね、連絡を取りながらね、実験されてるそうなんでね。
うん、
はい。もしご興味ある方はね、週末土日にね、7175を聞いてみたらなんか、
はい、
そうですね、うん、いつもと違う音が聞こえるかもしれない。
はい。
はい。
あとぜひぜひというこの神田さんが、ツイッターでいろいろ、なんで、マニュアル、簡易的なマニュアルみたいなの作られてるので、
はい、なるほど。
はい。はい、JH0PCF で検索していただくと出てくると思います。
はい。なるほど。
はい。
はい。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。またね、いろいろと、成果がありましたらね、ぜひご投稿、ね、お便りいただきたいなと思います、ね。
そうですね。はい。私もこれ、ぜひ聞いてみたい。斜めが安定ないんでね、
はい、
聞くだけなんですけ ど,
なるほど、ね、
聞いてみたいと思ってます。
はい。よろしくお願いいたします。
お願いします。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい。ということでね、今日の特集ですけれどもね、アマチュア無線の魅力を考える第5回ということで、ね、もう5回になり、もう一月ね、3月の初めからスタートしましたからね。
たくさんお便りいただきまして、はい、
この特集のね、最終回ではね、ハモのラジオ流にね、まとめてみたいと思います。
はい、
今のところね、4月19日配信の頃になりそうです。
はい、
で、ね、
はい、
お便りね、まだまだいただいてますので、その数によっては、まあちょっと前後、まあ、前はね、
後ろに行く可能性があるということですね。
しませんけどね。はい。はい、ね、やっぱり、ちょっといろんな傾向とかだんだんとね、見えてきましたので、
はい、
そういうのをちょっとご紹介したいなと思いますんでね。はい、これからもね、お便りよろしくお願いいたします。ではね、今日もね、いただいたお便りをね、順番にね、ご紹介していきたいと思いますのでね、はい、よろしくお願いいたします。します、はい。まず、今日の最初のお便りです。JP7GRU、矢作さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず、無線歴35年。 すごいですね、やっぱりね。うん、中断期間13年ということでね、はい、はい。私がアマチュア無線を始めたきっかけは BCR です。うん、何気なく借り受けたラジオに短波ラジオがありました。はい、40年も前、小6の私には十分すぎたスカイセンサー5800。おはい、私も持ってました。
私の友達が持ってました。
なるほど。あの、捨てた覚えがないんですけどもね、ええ、どこ行ったか分からないというのがね。
あれあれ、
うん、という感じでございます。はい、はい、日本向けの短波放送が全盛の時代に、うん、中波放送から短波へステップアップということでね、短波の面白さを知りました、はい。BCL という言葉も同時に知り、中学生になった私は BCL をテーマに校内弁論をしたことです。ということ
で、ね、すごいですね。
すごいですね。
はい、うん、
ただ周りには BCL やアマチュア無線をしている人が少なかったですね。唯一担任してくれた先生がアマチュア無線家だったので、アマチュア無線の面白さにも触れることができました。
すごいですね、担任の先生が無線家っていうのはなかなかないですよね。
すごいですね。はい、高専に進学、アマチュア無線部が当たり前のようにありましたから、はい、当たり前のように入部し勉強を重ね電話級から入りました、うん、ということね。私の10代は高専クラブコールでの活動でした。それまで一人だったのが、クラブに入ったことで仲間ができたのが嬉しかったですね。ということね。はい。魅力の一つに、宝探しのような電波の中から相手を見つける作業が好きでした。今みたいにクラスターはありませんでしたからね。ということでね。うん。うん、ないですよね、当時ね。
当時ないです、
ね。うん、はい。自分でコールサインを持ったのは卒業してから、で、しばらく続きました。一度辞めた時期もあります。デジタル写真やらパソコンやらそちらが面白くてということでね、はい、
うん、
再び始めたのはやはり8年前の震災が引き金に、
多いですね、
せっかくの資格を生かしてな、せっかくの資格を生かしてないなと思ったからです、うんうん、いやそこからは怒涛の勢いですね、今に至ってます至ってますということで、ね、面白いと思うのは電波の不思議さです、うん、そこに気づけば一度離れてもまた戻れるかなと思います。
はい、
私、地理にも強くなりましたね、ということでね。確かに、うん、地図見ますもんね。
見ますよね。
うん、どこにあるかな、とか、うん、この JCC、JC どこかな、とかね。この、ね、プリフィックスの国ってどこかな、とか。
そうですね。
だからどこにあるかな、と。
パラオも分かんなかったですよね。地図見ちゃうんですよね。
うん、でそういう時に CQ 出版でこの前ね、地図ついてましたって。
あれ便利なんですよ、ね、ありました、ありました。ありましたね。
はい、最新版がね、いただきました。はい、あ、今月号なんか、ログブックついてます
ね。ログブックついてますね。
うん、は
い、
便利。久々のログブックでね、便利です。
はい。はい、
ということですね。はい。ちょっとまた脱線しましたけどね。国内もそうですが、DX 局と更新すると地図で確認するので、場所、距離とかね。はい。やっぱり地理に強くなりますよね。
そうですね。
はい。アマチュア無線の魅力としていろんな方とコミュニケーションが取れるようになることもありますね、うんうん。うまくすれば海外に友人ができるんですからね、ということですね。
そうですね、う
ん、確かにそうですよね、
うん
うん、続けてればいろいろあると思いますが、長く続けるには何か一つ、変えることかなと思います。充電するのも大事かも、
はいはい、
私は10年以上充電したおかげで今があるという感じです、まあ、ということですね、はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、次のお便りです。
はい、
これ特別さん希望からいただきましたんでね、
はい、
お願いいたします。ありがとうございます。サンキューさん、ディレクターさん、リオさん、こんにちは。アマチュア無線の魅力について投稿します。
はい、
アマチュア無線を始めたきっかけということでね、市民無線やエアバンド、 BCL ラジオからがきっかけだったと記憶しております。当然ながらアマチュア無線を知ることになり、国外の遠くの人、見えない人と一方的でないコミュニケーションが取れるところが当時の自分にとっては素晴らしく見えたのでしょう、
うん、
しかしながら免許を取るまでは至らず、数十年が過ぎてから免許を取得しました。
そうですね、
アマチュア無線の魅力と感じたところ、今考えると私が思うに一言で言うと、アマチュア無線の懐の深さと広さにあるものだと思っています、うん、電源のプレート、電子工作、アンテナ製作、ソフトウェア開発など、挙げればキリがないほどアマチュア無線に関わる技術はたくさんあると思います。
はい、
自分の持つ技術でアマチュア無線を楽しんだり、リグや電源、QSL カードの収集といったコレクションも楽しむことができます。うん、またコンテストやアワード、ARDF といった競争、目標達成で自己の成長につながるとも思います。
はい、
そして免許を受ければ誰でも平等、これらのことができるということ、ところでしょうかということです。
そうですね。
確かに平等ですよね。
平等ですね。免許されれば、
ね、免許、小学生の方からね、
はい、
OM の大 OM までね、
はい、
上下ないんですよね、これ。
そうなんです
よ。確かにね。うん、あまあ、あの、ライセンスのね、レベルはあるとしても、はい、電波を出すというところでは全然ね。
そうです。平等です。うん、同じですね。です
よね、うん、はい、時には遠く離れた者同士が偶然的に同じ目的を持ってアマチュア無線を楽しめるというところも大変興味深いと思います。うん、これらのことをアマチュア無線という趣味を通じて皆さんがそれぞれ得意分野で楽しむことができるというところが魅力ではないでしょうか。はい、ってことですね。
そうですね。いろんな人がいていろんな得意分野があってそれぞれが楽しめるってことなんですよね。
そうですね。あの、選手を言ってたんかな、うん、あの、アマチュア無線という、まあ、いわゆる、あの、例えば、あの、スポーツとかね、はい、ジャンルなんですよね。
あ、そうですね。
うん。その中にいろんな種目があると。
そうそうそう。そういう感じです。
そういう感じですよね。はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃ次のお便りです。JR6INO 藤井さんがいただきました。ありがとうございます。ます最近この番組を知ったので、過去の放送から少しずつ毎日聞いています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
アマチュア無線を始めたきっかけは、中学生の時に電子工作が好きだったのですが、行きつけのパーツ屋さんに2メーターの無線機が置いていて、うん、自由にワッチすることができて、興味があったと、興味があった時に、友達に受験に誘われたため、一緒に電話級の受験をすることにしました。
はい、
当時は中学生で福岡に住んでいたので、熊本まで、当時国鉄の急行でしたで、熊本まで受験に行きました。
熊本に行くんです
ね。はい、すごいですよね、うん。当時の無線従事者免許は、紙の見開きで、さすがにまではくたびれていますということで。私もね、持ってます。
持ってますけどね。
当時はお金もなかったので、中古の、TR-1100 と自作のヘンテラで開局。高校生の時にアルバイトして IC551 を買って、ずっと6メーターにキューライングしていました。
はいはい、
その後、2回の中断がありましたが、現在は鹿児島の離島で細々と運用しています。おばちゃん無線の魅力は何と言っても海外を含めた遠くの人と知り合いになれたり、会話や交信ができることです。それとアイデアを凝らすことでいろんな楽しみ方ができること、技術を得ることができることだと思います。周りには辞めてしまった人も多くいますが、細々と続けてこられたのはアライセンスのステップアップができたこと、はい、電話だけでなく新しいモードでチャレンジ、まあそれ、うん、そういうところで面白いことを知ることができるということですよね、うん、はい、最近は日本のアマチュア無線人口は少しずつ減ってきているのが残念です、はい、自分の子供には免許を取らせましたが、試験場で小中高校生が少なかったのが気になります、うん、ハモのラジオは子供たちや若い人に無線の魅力を伝えていってもらえればと思っています。これからも放送楽しみにしています。ありがとうございます。
あの、あと、ボケ防止に CW を頑張ろうと思ってますということでね、結構あれ、防止になると思います。
なるほど。はい。はい、まあ、あの、CW だけじゃなくて、やっぱり考えるとかね、で、実際になんて行動するということが当然、ね、
そうですよね。ついてくるところがね、
はい、いいですよね。
いいと思います。
うん、はい、はい、ということでね、前半のねお便りご紹介させていただきました。
はい、ありがとうございました。
はい、私は相田幸久と言います。コールサインは JA5FP、大変面白い活動を今日は見させていただきました。ハムのラジオ万歳。
それではここで QCQ 企画からのお知らせです。QCQ 企画では上級資格の国家試験対策として通信教育講座を実施しております。経験豊かな当社だからこそ実現できた上級資格合格のための通信教育講座です。対象は1山、2山、そして第1級陸上特殊無線技師を追加いたしました。次のような万全の体制であなたを合格に導きます。まず1つ目。インターネットを利用した専用サイトでいつでもどこでも学習が可能です。専用サイトには公式集や法令集、模擬試験に加え受験案内も掲載されていますので安心して試験に臨むことができます。二つ目、疑問点は専用サイトの質問フォームからいつでも質問ができます。難しい質問にも経験豊かな担当スタッフが丁寧に回答いたしますので独学でも安心です。三つ目、実力判定として模擬試験問題を5回送付いたします。問題用紙も、答案用紙も、実際の試験と同じ形式で本番さながらの臨場感があります。4つ目、試験日の2週間前に予想問題が入った直前対策資料を送付いたします。 この予想問題は 70% 以上の的中率で合格ラインまであと数問といった方の強力な武器となります。受講をご検討ください。また QCQ 企画では通信教育講座以外にも全国各地で3アマ、4アマ、そして2陸特、3陸特の養成家庭講習会を実施中です。講習会の具体的な開催場所、日程につきましては QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話の場合は東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732、 こちらまでお問い合わせください。以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
10代20代の無線ファンの皆さん、こんばんは。ヤングスターズオンザエア YOTA です。アマチュア無線の新しい魅力を発掘することを目指して若手の皆さんが楽しめる企画作りをしています。この春からハムのラジオと YOTA のコラボ企画、若者無線電話相談室がスタートします。日頃無線や電波について不思議に思っていること、よくわからないこと、モヤモヤしていることをぜひ番組にぶつけてください。ベテランの方が直接答えてくださいます。番組では皆さんの質問を募集いたします。番組のウェブサイトの応募フォームに記入していただくか、お名前、年齢、ご自身のメールアドレスをお書き添えの上、専用のメールアドレス yota@hamsradio.net、ヤンキーオスカータンゴアルファアットマーク hamsradio.net、 こちらまでお送りください。匿名希望の方は実名ではなくニックネームでも構いません。第1回の質問テーマはコンテストのこと、そして世界のアマチュア無線と DX 通信の予定です。これ以外の内容でも電波や無線通信に関することなら何でも結構です。皆さんの疑問、質問お待ちしております。
福田です。 JF1GTD です。ハムのラジオ、
はい、ということでね、後半ね、今日はね、アマチュア無線の魅力を考える第5回ということでね、お送りしております。で、あれはね、今日の後半のねお便り、ご紹介したいと思います。はい、まず最初のお便りです。JE1RMI 吉崎さんからいただきました。
ありがとうございます。
無線歴47年、はい、中断期間なしということで、はい、すごいですね。うん、はい、皆さん、オバンディアンスということでね。はい。ちょっと今回言葉が難しい。そう、小生、いや、当局中学生で免許を取り、今に至っている、還暦オーバーの親父ディアンスということで。まず第一章、ラジオ時代。ということでね、はい、うん、中学生の頃、まだ真空管のラジオがありやんした。ということで。ちょっとすっと言えた。ラジオを聞くことが好きで、当時 TBS ラジオが950キロサイクルで放送してた。
はい、サイクルね。
まだヘルツにね、言い方変わらないですよね。
前ですね。
そういう時代であんす。そんなことで、夜な夜な深夜番組、バックインミュージック、なんぞ、はい、親に隠れて聞いていたんでやんすということで。それ多いですね。私も、ね、布団の中に潜ってね。はい。はい。イヤホンで聞いてました。
私、布団の中に潜った途端に寝ちゃったりして。なるほど。聞こうと思ってたんですけど。
はいはいはい。はい。中波でやすから、夜になると、どの国から、どこの国からか、英語や中国語など、海外曲が聞こえてくるんですね。そう、それがきっかけで BCL にハマったんでやんすよ。トランジスタラジオを買ってもらい、BCL、SWL に夢中になっていたんでやんす。ということですね。はい。はい。第2章、初めての声ということでね。当時、ラジオの制作で AM ワイヤレスマイクの制作時があり、早速作ったでやんす。まあ、自分の声が電波に乗って、ラジオから聞こえた時の感激、ワクワクは今でも忘れないでやんすよ。
どこにありましたね。
はい、うん。なんか私もそんなこと喋ったような気がしますね。
しますね。
そんなことで免許を取り、開局したというわけでやんすよ。裏話で、小生当時は不良少年でして、細かいな。何か打ち込めるものがないかなと思って、親の許しを得て始めることができて、できたでやんすということでね。はい。第3章、魅力ということでね。はい。さて、魅力は、ウォーターフォール。これは吉崎さんのね、はい、作っていただいた言葉ですよ、はい、ウォーターフォールに決まってるでやんすよということでね。ねえ。はい、今はトランシーバーで見れるでやんすよ。はい、このフォローはお任せするでやんすよ。サンキューさんということで、ありがとうございます。はい、いや、確かにね、うん、ウォーターフォール、昔はね、なかなかこういうのを見るの難しかったんですけど、 ね、最近も無線機にはもう当たり前についてくる時代になりましたよね。はい、
そうですね。うん。
まあやっぱりデジタル技術が変わったんでしょうね、やっぱりね。アナログの時はできなかったですからね、これ。
そうですね。
後ろスコープをなんかね、あの、XY のスキャンを何とかしてやるという。
そのぐらいでしたよね。
ね。ですね。
メタフォールそのものがなかったですもんね。
そうですよね。ね、はい。はい。ではごきげんようということでありがとうございます。ありがとうございます。はい。次のお便りです。はい。JF9BLA、ないしは JH1ESS、東さんがいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
無線歴23年、うん、中断期間7年、ということでね、うん。親父の趣味が無線で、小学校に上がるかどうかの頃から、シャックに出入りしていて、世界中から飛んでくる通信をワクワクしながら聞いていたのが、無線関係で最初の記憶です。当時ではもう、だいぶ旧型の FT102 や 101Z、うんうん、FT7B、TS700、IC21 といった離国構成でしたが、はいはい、それがまた機械好きになった、機械好きにはかっこよく見えたものでした。
かっこいいですよね。
かっこいいですよね。これだけまた数が並んでるとすごいですよね。
すごいですね。
はい、ある時、15メーターで太平洋横断中の堀江健一さん、はい、JR3JJE、この方の信号を受信し、ものすごく感動した記憶があります。時期的に1992年のハワイ、沖縄の時だと思います。うん、その日はコンディションが悪く、国内各地のサポート局だと思いますが、なかなか更新できない中でも南エリアには比較的強く入ってきたようで、ほぼ最初から最後まで聞こえていたんでじゃないでしょうかということですね。うん、その後、親の転勤で横浜の社宅に移った後の1996年にも、うん、公開途中から堀江氏の信号を受信しています。その時はすでにコールを取った後でしたが、15メーターに出られる 10W 機がうちにはなく、父親と親父の FT7B で信号を聞いていることしかできませんでしたが、
50W 機なんですよね。
そうですよね。うんうん、連日フェージングを伴って遠くから飛んでくる声をワクワク聞いていましたということですね。うん、あのワクワクするんですよね。あのフェージングというのがね、またね、うん、いいんですよね。
いいですね。
その時は気が気はないですけどね。いつ消えるかじゃないですけど、思うんですけど。あれがまた、うん、気持ちいいんですよね。
はい。
この頃は6メーターのイースポンによる通信にハマっていて、アンテナを自作したり、工夫して通信に成功した時の、達成感は何とも言えないものがありました。その後、1997年に南エリア、金沢に戻ってきた後も、2メーターから80メーターまでいろんなバンドに出ましたが、2メーターの SSB でもなんとか三角解説で1エリアと更新できるロケだったこと、うん、また、日本海ダクトによる、通信など、夏場は6メーターと2メーターの SSB によく出ていましたということでね。うん、あの2メーターはね、まあ、前も、ちょっとお話したかな、うん、あの、開けるとね、とんでもないところ聞こえますね。
ますね。
はい。うん、FM でのラグ値をしたことはほとんどなく、いずれのバンドも、いずれのバンドでもできる限り遠方との更新が楽しみだったように思います。うん、
はい、
サイクル23のピーク期ということもあり、15メーターの SSB 10W でそこそこ DX とも QSO できていました。
はい、
うん、やっぱりコンディションですね。
そうですね。
ちょっと今ね、うん、今ボロボロですけどね。
はい、
うん、まあまあ、FT8 とかね、JT のおかげでね、結構 QSO できますけどね。
そうですね。
はい。あ、ほんで、なんか、話、ちょっとなんか、太陽黒点増えてきましたね、このところ。
あ、うん、そうですか。
ちょっと増えましたね。
はい。はい、あの、なんか、太陽の右の上の方がなんか白くいいかな、まあ、なんか爆発してるみたい。
あ、
はい。はい、あの、陸のあの、電波、天気予報でもね、結構、うん、活発になってきてる。
はい。
ちょっと楽しみです
ね。最近14名がいいですもんね。
そうですね。はい。ちょっと脱線しました。失礼いたしました。高校を卒業して東京に移ってからしばらくは休止期間となりますが、3.11 の後に復活しました。今度は都内アパマンという環境で以前と比べてアンテナ環境がかなり苦しくなりましたが、再開直後に3級を取り、2011年12月の試験で1級を取ってアパマンでも DX にフォーカスして、ベランダからいかにして DX を飛ばすかに重きを置いてアンテナ自作や設置方法等の自己研究をメインにやってました。
はい、
長く続いている秘訣は、長く続いている秘訣は何かと言われると、簡単に表現することが難しいのですが、何かしらのテーマを持って楽しみながらやっていることかなと。
ああ、そうですね。
今の時代、すべて既製品で済んでしまう世の中ですが、無線はどこかしら自作するという過程の楽しみがあり、自分で作った機械やアンテナで実際に世界中に電波を飛ばし、または、受信するという結果が見えることが一番かなと思います。
そうだと思いま
ます。
皆さんそれぞれフォーカスしている分野は違うと思いますが、周りを見てもコンテスト、DXCC、移動運用、EME、いろんな分野がある中でも何かテーマを持っている方が長く続けているように思います。うん、昨今日本の無線局数は右肩下がりになっており、いろいろと問題になっておりますが、そういうテーマを持ってやっている方はそこまで激減していないのではないでしょうか。これからは若手に対してそういう楽しみ方を提案 PR する方法を考え、長く続けてくれる人が増えるようにしたい、そうしていくことがアマチュア無線業界には必要なのかと思っています。自分が楽しみ、自分が楽しいと思うことを一方的に押し付けるのはダメで、はい、若手の興味を引き出す、興味を引き出すきっかけを作ってあげられれば、あとは自ら好きになってくれるのではないかと思います。
はい、
そのために、JAL や JAD 等の業界団体の方には、自分たちの得意分野、面白いと思っている分野だけでなく、広い視野を持っていろいろな魅力を発信していくよう、変わってほしいと願っております。
はい。はい、そうですね。これはワイオタの考え方がこれですよね。
そうですよね。
若い方に、ね、いろんな体験してもらって、その中から何か見つけてもらう。
そうですよね。
そうですね。
はい、ありがとうございました。はい、今日のね、最後のお便りです。JP3NCJ、久保さんからいただきました。ありがとうございます。無線歴40年、縦断期間32年ということでね、
はい。
はい。はい、私がアマチュア無線を始めたきっかけは BCL でした。
はい、
そのうちに自分でも電波を出してみたいと思い、その後、合法市民ラジオで近畿電波管理局、ソーツじゃない時代です
ね。
近畿電波管理局からコールサインを取得し、中学の仲間うちで夜な夜なラグ中を楽しんでおりました。
はいはい、
夜中に自分の部屋にいながらにして友達と話ができるということに、何とも言えない感動と興奮を覚えた記憶があります。しかし、そこは市民ラジオ、市街地での更新距離は限られています。もっと遠くに、もっとクリアに更新したいという気持ちがどんどん膨らんできました。ある日、漫画誌の裏表紙にアマチュア無線の免許を取るためには国家試験対策用の通信講座の広告が載っていましたということですね。はい、早速父に頼んで受講開始。勉強するのが楽しくて、学校から帰宅すると宿題はせず、この通信講座の勉強ばかりしていました。
そうです、
はい、中学2年生の時に、学校の授業を休んで、電話級アマチュア無線技師の国家試験を受けに来ました。
当時は平日だったんですよね。
そうなんですよね。はい、今ね、お休みの日にね、はい、やってくれるんで、まあ、当時やっぱり、ね。
平日でした。
平日でしたからね。はい、当時担任の先生が理科の先生でしたので、授業を休んで受験することに賛成してくれたことを覚えています。
よかったですね。
非常に寛大な先生
です。そうですね。
はい、試験に無事合格、
はい、
紙製の二つ折りの薄いグリーンの無線従事者免許証が届きました、はい、ということですね。
はい、
はい、当時ね、 RJX601 でね、6メートル設備で開局しました。
610ですね。
あ、610ですね。はい。はい、初めて海外局とも eSPO で更新できたときは、夜も眠れませんでした。うん、そうですよね。6メートルはね、eSPO でやるとね、飛ぶんですよね、これ。はい、ヤップ島の曲でした。その高校生までアマチュア無線を楽しみ、大学から社会人のある期間はアマチュア無線から離れることになります。
うん、
仕事も落ち着き、50歳の時に航空無線を聞くようになりました。
はい、
再びアマチュア無線をやりたいと思い、3アマ、2アマ、1アマ、トントン拍子に免許を取り、開局。昔使っていたコールサインを使わず、新しいコールサインを取得しました。この JP3NCJ ですね。
はい。
そして再開局しましたということで、ね、うん、無線への興味が再び蘇るとともに、プロの無線技師、通信士に興味が出てきて、三陸特、二陸特、一陸特、航空特殊無線技師、航空通信士の免許を取り、ましたということはね、すごいですね。免許マニア癖はその後もとどまることを知らず、
はい、
ついに FG 試験にチャレンジ。まずはテクニシャン、ゼネラル級まで取得し、期間を空けずにエクストラ級にもチャレンジし、見事合格しました。
はい、
米国のコールサインは日本のコールサインのサフィックスに合わせ、N7NCJ というバニティコールサインにしましたということですね。はい。はい、からの、オーストラリアの方でもね、コールサインを取りになったんですけどね、コールサインに NCJ が空いてなかったそうでね、仕方なしに VKF を CNJ、
うん、
とね、ちょっと 順番変えたと。
はい、はい、そうですね。
はい。N と C をひっくり返した、VK4CNG を取得し、取得しましたということで、ね。はい。アマチュア無線の魅力は何と言っても電波を使って見知らぬ人と距離を隔てて更新できる不思議さ。うん、さらに電波の飛距離を伸ばすためにリグをいじったり、アンテナをいじったり、技術的な面も奥が深いアマチュア無線の魅力だと思います。うん、自分で電波を出さずとも、BGM 代わりにワッチしてるだけです。でも、心が落ち着きます。
はい。
いや、これは確かに言えますね。
その通りです。
うん。してない人にね、言わせれば、
ただ
ノイズうるさい。
雑音なんですけど、
はい。
なぜか落ち着きます。ね、
はい。
はい。
友達と一緒に行く国内、国内外移動運用も、これまた非常に楽しいです。ですね。前、ガムからもね、
はい。
出てらっしゃいましたよね。はい。なんで、VK4 も、あれ今年だったっけ、ね、
うん。なんか、所用で行けなくなったそうです。
ね、そうです
ね。はい。なるほど。
はい。残念ですね。
残念です。
はい。地域のクラブ局に属してメンバーたちとアイボールすることも楽しいです。
うん。
アマチュア無線の魅力は本当に無限です。
はい。
誰かが言っていたアマチュア無線の定義を思い出します。それはアマチュア無線とは、彼らが持っている無線機を使って、無線機などについて話に花を咲かせること、ということですね。電波を出さすとも、同じアマチュア無線同士が、お酒を片手に、無線談義にくれるのも、何とも言えない楽しみ方の人だと思います。
うん
うん、確かにそうですね。
いいですね。
うん、いいですね、
はい。
はい。ありがとうございます。
ます
はい。ということでね、いろいろとお便りね、ご紹介しましたけど、ね、はい、やっぱり、皆さん、ね、きっかけはそれぞれにしても、やっぱり楽しみ方を見つけられたという。はい、
そうですね。
そんな感じが
いい
ですね。
いろんなジャンルの中から自分の楽しみを見つけられてる方ですね。
そうですよね。
はい。
で、そのジャンルの方と、また、ね、いろんな方と交流がね、
うん、
できていくというのがいいですよね。
はい、
いい
ですね、
はい。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、今回のね、最終回ではね、皆さんからいただいたお便りをね、元にね、ハモのラジオ風にね、まとめたいと思っております。ご期待ください。
はい、JF1JBO、ハマーだと申します。本日は千葉のハムの集いに来ました。楽しんで帰りたいと思います。ハムのラジオ
ありがとうございます。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。ね、まあ、3月中かなと思いましたけどね、たくさんお便りいただきましたのでね、
結構ね、
ご紹介させていただきます。まあ、4月になってからね、またまとめていきたいと思いますのでね、まだね、お便り、いただいておりますんでね、
はい、
これからもね、お便りよろしくお願いいたします。
お願いします。
通常のね、お便りも、でも結構でございますのでね、いろいろと、はい、いただければと思います。ポッドキャストをね、お聞きいただくためには、ハモのラジオのホームページ、こちらの方からね、お聞きいただいたら一番早いです。これはね、ハモのラジオでね、インターネットで検索していただきますとね、ハモのラジオのホームページすぐ出てきますのでね。その他、ポッドキャストを聞くアプリケーションですね、iTunes、Stitcher、こちらの方でもね、ハモのラジオで検索していただきますと出てきますのでね、どうぞそちらの方でもお聞きください。からハモのラジオではね、ジングルお便り募集しております。ジングルお便りの宛先は、メールの場合、ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらのね、お送りください。から3月から特殊してまたアマチュア無線の魅力を考えるというものに対しましてはね、ハムのラジオのホームページね、特別、投稿のね、
はい、
ところも。
ページを設けておりますのでね。
よろしくお願いいたします。はい、
お願いします。
はい。今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい。JG1 の ITH リオと、
はい。JA1WTO 石原でした。また次回お会いしましょう。
はい。73
さよなら。
この番組は、きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画の提供でお送りしました。